障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか。小林奈々恵です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。8月も終わりに近づくと寂しい気持ちになるのは、子供の頃の夏休みの名残なんでしょうかね。私は特にプールが好きで、真っ黒に日焼けするほど泳ぎまくっていました。そんな私の血を受け継いだのか、娘もですね、水遊びが大好きで、でもね、こんな暑さ、プールに行くのさえためらってしまう暑さでもありますね。まあ、そんな中ですね、私先日娘と家の近所を歩いていたら、家庭用プールで水遊びをしているご家庭がありまして、いいなあ、羨ましいね、なんて言いながら、その前を通り過ぎようとしたんですね。そしたらびっくり、娘の保育園のお友達家族だったんです。ってなってね。そしたら、よかったら一緒にどうですかって誘ってくださって、その場で、普通はね遠慮すると思うんですけどね、いいんですかって言ってずうずうしくお邪魔させていただきましたよ。親同士ほぼほぼ初対面なんですけども、ものすごく気が合って意気投合しまして、私にとって初めてと言ってもいいくらいのママ友ができました。世の中どこでどんな出会いがあるか分かりませんね。ラジオでもそんなご縁を大切にしていきたいです。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、前回に引き続き世田谷区視力障害者福祉協会理事長大竹宏さんと、2期会 BLOC 世田谷の木山瑞穂さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人のねお話、すっごい前回も楽しかったんですが、今日初めてお聞きの方もいらっしゃると思いますので、改めて自己紹介をお願いしたいと思います。まず、この番組でもおなじみの世田谷区視力障害者福祉協会理事長大竹宏さん、
はい、今年初めてなんですよ、番組出るのが。実は
あれ、
そうなんです。それと番組2年で今度3年目に入りました。おめでとうございます。
ありがとうございます。そうだ、
初代ゲスト私ですもん。
本当だ、はい、嬉しいです。
それでまたお呼びをいただいたんで、はい、嬉しいですけど、うん、ちょっと最近オファーがないので、はい、他局のことに行こうかなって考えましたね。それは冗談ですけども、まあ今真面目に一生懸命、福祉のことを含めまして活動してまして、忙しい日々を過ごしております。
後での活動状況もいろいろとお伺いしたいと思います。
はい、
そして2期会 BLOC 世田谷の木山瑞穂さん、よろしくお願いいたします。
はい、引き続き出演させていただいております、2期会 BLOC 世田谷の木山瑞穂です。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。もうパーソナリティ歴25年以上ということで、もう大ベテランでございますけども、
どうでもございません、
ね、でも本業は歌ということで。
そうですね、はい、
なので今回はまた歌にまつわるお話をお聞きしたいと思います。
はい、
大竹さんと木山さんが歌声サプリメントという活動を通じて交流がとっても深まったというお話、前回お伺いしましたよね。歌声サプリメントの活動ことだったり、2期会 BLOC について改めて木山さんから教えていただいてもいいですか。
は
い、
2期会というオペラ団体がございまして、うん、その中で世田谷区にゆかりのあるメンバーが集まって、歌ったりしているんですけども、はい、25年になるんですが、世田谷区のさまざまな団体とコラボをしたり、自分たちの持っているスキルで貢献したりっていうことを何とかしたいという気持ちが募ってまいりまして、それで桜丘のセンターの方にお願いをして、大竹さんを紹介していただきました。
うん、
それでじゃあ何をしたらいいかということだったんですけども、大竹さんたち、その視力障害の方たちというのは 声が命綱である、はい、じゃあ私たちのようにマイクを使わないで長時間より遠くまで声を届けるそのスキルを、心と体の健康法として具現化しようじゃないかということで、うん、歌声サプリメントという名前だけが私は先に思いつきまして、うんうん、で大竹さん のアイデアもたくさんいただきまして呼吸法と発声を楽しくマスターして、うん、相性化を小さな歌から大きな歌まで挑戦してレベルアップをしていこうということで2年目になってございます。
2年目に突入していらっしゃるということで、
はいはい、
二期会 BLOC のメンバーの皆さんにとってもいろいろとこう変わったところもあると思うんですけども。
そうですね、はい、本当に恥ずかしながらみんな歌手なので、
はい、
プロデュース能力っていうのはちょっと疑問なんですね。なので、いろんなところに出かけていって本当は私たちのことを知ってくださいっていうことをやらなきゃいけなかったんです、
はい、
でその大竹さんに会ってで、
うん、
本当に私たちの持ってるスキルは役に立つんだということを、自覚した上で、
うん、
私たちが積極的に動くようになりましたし、
うん、
出会った皆さんがどんどん声が出るようになるということが単純に私たちは嬉しいんですね、
うんうん
うん、そして、はい、みんな一緒なんだなって障害あるなし関係なく、
はい、
呼吸が深くなれば声も出るし、うん、声帯も働くし、
うん、
みんなで語り合いながら歌い合うということは本当に幸せなことなんだなと噛みしめている最中です、
うん、そうですよね、はい、大竹さんも歌声サプリメントの活動の中で接種業の方々にも変化があったんですよね。
すごいありましたね、
うん、
平均年齢おそらく今計算すると77、はい、7への7だね、冗談で言ってなくてそのぐらいの平均年齢ですよ。
結構高いですね、
うん、はい、だけど、はい、この方たちはみんな歌が好きな方です、
うん、
普段からコーラスに参加してくれたり、
はい、
カラオケに行ったりいろいろやってきました、うん、
はい、
ただプロの指導っていうとみんな最初んって心配してたんですよ。でも私たちは、歌詞をなかなか覚えることも難しいので、
はい、
付き添いのガイドさんとかも一緒に行って、
うん、
先読みをしてもらうんですよ、詞をね。で、
うんうん、
やっぱり頭の中にそうするとだんだんだんだん耳から入ってくると覚えてしまうものなんですよね、
はいはい、
覚えながら歌う、
うん、
特に強弱したり、うん、私はすごく学びになったのは木山さんが詩の朗読をしてくださった時、
うん、
こういう光景を皆さん浮かべますかっていうことをね含めてあったんで、
うん、
あ、詩の意味ってこういうことだったんだねとかね、
うん、
いろんなことが一つずつ一曲ずつ勉強になりました、
うん、
本当にすごいと思いましたよ、
うん、
で私たち僕だって小学校の頃から歌ってたような曲だとか、
はい、
いろんなのがありましたよ。でも普段知ってるんだけどこういう重みがあったんだなとか、
はい、
特に例えば四季の歌だったら、
うん、
もうあこういう春夏秋冬でこういうことになってたんだと、
はい、
作詞作曲がどなただと、
うんうん、
でそういうことも縁ゆかりのある方だとかね、
はい、
そういうことの学びがあったっていうことですごいと思いましたしね、
うん、
さすが教え方のプロフェッショナルの方で、
はい、
私たちも最初は緊張感でしたよ、
うん、
でも、まあ、福祉のセンターのとこで集まって、
はいはい、
でそこでなんだかんだ言いながら最初は20人ぐらいからのスタートだったのが、
はい、
参加当日の12月7日の時には30人を超えて、
うん、
そしてみんなで一体となってね、
うん、
やったんで、まあ、すごく3列に並んだのがみんな本当にいい思い出になりましたし、
うん、
本当自分たちがまた今回2回目から新たなメンバーも加わり、
はい、
そして可愛いのが盲導犬がね、
うん、
一緒に出演してるんですよ。
で
盲導犬も立ち上がって尻尾フリフリしてた、そのぐらいなんかノリが良かったのかもしれないけど
一緒に歌ってるんだよ。
なんか、ね、本当にすごく一体感があった団体なんで、
はい、
私たちもまた今年の12月7日は楽しみなんです
ね、はい、12月7日の日曜日年末のふれあいフェスタ毎年楽しみにされてる方多いと思います。会場は梅トピアですもんね。
そうですね、
うん、昨年の12月が懐かしいな。もう半年以上経ってるんですもんね。
そうですね、あっという間ですね。去年は12月8日だった。
加えさせていただくなら、やはり私たちが、まあ、視力障害ということについても、
はいはい、
どういう言葉が失礼になるんだろうかとかとっても最初は恐れていたんですね、
うんうん、
で詩の朗読を私がしたのもどういう風景を思い浮かべられているんだろうとかいろんなことを私たちの中でも葛藤があったんですけれども、
うん、
途中から全くそれが 無駄な葛藤だということになりまして、音を楽しむ、それは目だけじゃなく、耳だけじゃなく、いろんな楽しみ方があるんだということ、こちらの方が教わってたというところですね。
音楽の幅が広がりますよね。
本当に自分の知ってることしか知らないんだなということで、この年、になっても出会いっていうのはありがたいなと思って、も大竹さんにも大変感謝してます。
そうですね、でも今一番の目標っていうのは12月7日、日曜日のふれあいフェスタでございます、そこで素晴らしい音音楽を今練習中猛特訓中って聞いてるんですけども、こちらリクエストにも、
そうなんですよ、日本の方は本当に大工を歌うのが憧れだっていう方多くて、今日おかけするそのワインガルトのあのウィーンフィルの名盤なんですけれども、その CD をお持ちしたんですけれども、皆さんが歌いたい場所というのはたった1分足らずなんですね。フロイデーシェーネルゲーテルフン、あそこにもう全てをかけてやるんですけれども、ドイツ語で私たちとちょっと接し教の方たちが歌いたい方がドイツ語で歌って、そしてその後に異訳の異訳、本当に言語の訳ではないんですけれども幸せになるような詩がうまいことついてるんですよ、日本語で、それを歌うということになっております。
わあ、楽しみです、さあそれでは木山さんからのリクエスト曲おかけしたいと思います、歴史的録音でお楽しみいただきます。ベートーベン第9合唱第4楽章からお聞きください。木山さんからのリクエスト曲、ベートーベン第9合唱第4楽章からお聴きいただきました。いや、実は私この第9小学校1年生の時に学校で習いまして、フロイデルシェーネルゲッテルフォンテって覚えたんですよ。でそれはなぜかというと、外国からドイツから留学生がやってくるということで、歌で心をつなごうっていう、なので同じことをしてるなって思って、
で小学校1年生ぐらいで覚えたことって脳の奥深くにあるから、
ずっと覚えてるんです、
本当素晴らしいですねそうだから、でもそれが本当に有効活動かもしれません ね
だからもう皆さんもそういうことをやってらっしゃるから、まあ、障害も何も関係ないです、言葉も国も全然関係ないなって思いますよ ね。
また歓喜の歌なの で、
そうなんです、
本当に喜びが満ち溢れる音楽になってますよね。おたけさん頑張ろう、
僕はドイツ語になるかどっちかな
どうします、私も歌いますよ
じゃあどうぞ飛び入りで
一緒にやろう、やろう、
でもスケジュールが合えばぜひまたふれあいフェスタ12月7日の日曜日、年末です、梅トピアにね集合していただいて、素晴らしいいろんな歌を歌われるかと思いますのでね、他にもいろんな大工以外にも考えてらっしゃるんですよね、
そうなんです、世田谷区に、ゆかりのある、この間のこちらの番組でおかけした知床旅情だったり、ちょっとネタバレになっちゃうけどサザエさんのテーマ曲を楽しく歌おうと、
桜新町がありますもんね、
そうなんです、世田谷区にはあとむにゃむにゃむにゃ何曲かあるんですが、
それはお楽しみ、そう
また大竹さんの、大竹さんではないごめんなさい、松本さんの竹笛も、
抹茶の、
抹茶の笛も入ると思いますのです
大竹さんの愛のラブソングは、
もう今回はもう飲みよ、
もう当てられちゃ、当てられちゃってね、もうちょっとね逆に落ち込む人もいるかもしれない、
ダメだからもうね
もうね十分に幸せは、
まあ、でも楽しみですよ、これは
ありがとうございます、であと一つだけお知らせさせていただきたいんですけども、私たちあの2機会の BLOC 世田谷はですね、Facebook を持っておりまして、そこにあの今年25周年ということで、これから25周年のイベントも独自にやっておりますので、どうぞ SNS なんかも開いていただけますとありがたく存じます。
2機会 BLOC 世田谷で
参加
してください、
よろしくお願いします。
そして大竹さん、最近の活動状況っていうのはいかがですか。
昨年と番組をいろいろ出演させていただきましてありがとうございました。でこれの番組をですね、きっかけにですね、いろいろ福祉のこと、視覚障害のことをお話をさせていただきました、リスナーの方からとか、小学校に行った時聞いたよとかっていう嬉しいお話があったんですね。で特にですね、私がこの番組の中でも取り上げたのが、視覚障害にとっては移動の困難、 それから情報の困難、中でもですね、実現できたこととして、この4月からですね、耳で聞く洪水ハザードマップって言って、視覚障害者が情報を得るためにスマートフォンを活用して、例えば現在いる位置から避難所までのルート案内、こういったものを無料で使えるということの取り組みがですね、東京都の知事にですね、一生懸命要望した結果、東京都さんありがたいことに、じゃあ全部当たり前のことであると、で今回聴覚障害者の祭典であるデフリンピックが東京で開催される、
そうですね、
そうですね、はい、でこの時にも朦朧の方、見えない聞こえない方にも、この耳で聞く洪水ハザードマップが、スマートフォンでは動画だとか文字で活用できるんです、でこういうことを含めて聴覚の方にも対象にしていこうということで、東京都さんは、全市区町村に予算を東京都の予算でこれを使いなさいということ で、はあ、で4月から受け入れをしてくださいました。それから同様にもう一つここの番組でも紹介しました、うちの峰智君と一緒に、あとは高山さんとね、高度化の展示ブロック紹介しました、実際今世田谷区役所、今第二期工事に向けて現在建設中ですけど、現在の東棟の出来上がったところ区民会館を使ってこの高度化展示ブロックの実証実験を現在行ってます、でこれを一つの叩き台として世田谷区さんは受け止めていただいて、予算化の方向で考えてくださいまして、どなたでも今、体験することができますから、もし遠方でお聞きの皆さんが東京に、いらした時、世田谷区役所にお越しいただいて、無料でアプリがダウンロードできますから、ちゃんと体験いただくと、自分たちの地元のところにもね、それこそ奈良井さんの関係している石川県のね、いろんな駅前だとか、いろんなところにも今広がりました、でこれはやはり観光資源にもなることでありますから、こういうことが私たちの声を番組を通じて発信させていただいたことがすごく前に進んできてるんですよ。これは私たちじゃなければなかなか社会に情報発信はできないことだと思いました、でこれを予算にするためにどうしたらいいかっていうのは行政の受け止め方ですけども、やっぱりいつどこで災害が起きるかもしれない、ということを含めてあるので、ぜひこの番組を聞いていらっしゃるリスナーの皆さん、地元のところでこういうことができるということで、耳で聞くハザードマップについては全国を統一できるように、国にも要望させていただいているので、自分たちの地元に声を上げて、やっていただければ、私たちはこれを中心に頑張っているということと、なんといっても私たちは社会奉仕の活動ということで、今年は実は展示の発祥であるルイ・ブライユさんが生誕で200年なんですよね、記念の年なんです、で展示を、もう一回社会に普及理解させましょうというさまざまなイベント等が、実施されてますから、やはり展示を利用する方もいますのでね、学校での展示体験とか、そのような社会貢献とともに私たちのこの活動がですね、今回の歌声サプリメントも大きな取り組みです、またぜひ番組に、ご紹介いただきたいですね、
大竹さんがいつも願ってらっしゃる共生社会理解促進、つながっていますね、どんどんね。
そうですね、
大変貴重なお話を今回も伺わせていただきまして、ありがとうございました。
こちらのこそありがとうございました。
年末の12月7日日曜日、ウメトピアでのふれあいフェスタ、皆さんぜひいらしてくださいね。
お待ちしています。
今日は二期会 BLOC 世田谷の木山瑞穂さん、そして世田谷区視力障害者福祉協会理事長大竹博さんをお迎えしました。ありがとうございました、
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
七重のスマイル情報局。
このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は多摩川ボランティアビューローにあるココカフェを取材しました。毎月第2金曜日の午後1時から3時半にオープンするカフェ、運営するのは1981年に設立された民間のボランティア団体、社会福祉法人世田谷ボランティア協会です。世田谷区内には5つの拠点を持ち、この多摩川ボランティアビューローもその一つです。ココカフェは発達障害のある方やその家族の方、関心のある方が自由に、そして安心して過ごせる場所。参加費は100円で、飲み物はおかわり自由です。7月11日の午後オープンしていたカフェのスタッフの方のインタビューをどうぞ。
宮加奈子と申します。ここカフェのスタッフとして関わらせていただいてます。2年目からずっと携わってまして、私自身も当事者ということでちょっといろいろ悩みがあって、最初はゲストとしていろいろと参加させてもらいました。今サポーターが6人ほど、当事者やご家族などのゲストが平均して7人ほど来られてます。だいたい毎日15人前後で和気あいあいとおしゃべりしてますので、話す方もいますし、一人でお過ごしの方もいます。思い思いに時間を過ごせると思いますので、おしゃべりしに来てくださると嬉しいです。当事者としては様々なバックヤードを持っているサポーターやゲストから新たな気づきをもたらされることが多く、サードプレイスとしてリピートして来られる方が多いです。年齢も幅広いです。20代から70代まで様々いらっしゃってます。お気にすることなく、皆さんもご興味あったらいらしてください。
二子玉川駅から二子玉川公園通りを6分ほど歩いたところにあるココカフェ、今日は玉川ボランティアビューローのココカフェをご紹介しました。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。12月7日の日曜日、ウメトピアで行われる年末のふれあいフェスタ、とっても楽しみですね。ベートーベンの大工の合唱、私小学生ぶりになるのかな、ね、実現できたらいいなって思いますし、皆さんもぜひ駆けつけてください。番組ではあなたからのメッセージも募集しています。宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までどうぞ。次回もお楽しみに。お相手は小林七恵でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。